テープ第2巻 B 面10緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等にかかる費用に助成しています。災害時の避難や救援物資の輸送に利用する道路である緊急輸送道路沿いの建築物の耐震化を進めるため、緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等の費用に助成しています。要件等詳しくはお問い合わせください。申請期限は10月30日、郵送は10月31日。業者との契約は区からの交付決定後に行ってください。対象建築物、以下のすべてに該当する建築物。1、昭和56、1981年5月31日以前に着工された。2、構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造。3、建築基準法に基づく道路に突出していない。4、緊急輸送道路沿道で建築物の高さが前面道路中央から建築物までの距離を超えている。対象工事、特定緊急輸送道路沿道建築物、耐震改修工事、建て替え工事、除却工事と新築工事を合わせた工事。除却工事、なお、特定緊急輸送道路とは、緊急輸送道路のうち、東京都の促進計画で特に耐震化が必要とされる道路。一般緊急輸送道路沿道建築物、耐震改修工事。助成金額は対象工事の内容や道路の区分等により異なります。今お伝えした対象工事のほか、耐震診断や補強設計にも助成しています。地図、新宿区のエリアで道路の種類別に色分けして書かれています。3種類。まず、特定緊急輸送道路、靖国通り、大ガードから区役所まで、甲州街道、公園通り、青梅街道、新青梅街道、目白通り、新宿通り。特定緊急輸送道路、首都高速道路、首都高速中央環状線、首都高速4号線、首都高速5号線。一般緊急輸送道路、山手通り、北通り、栄町通り、食安通り、大久保通り、小滝橋通り、中野通り、新目白通り、早稲田通り、明治通り、抜け弁天通り、女子医大通り、外苑東通り、外苑西通り、外堀通り。地図終わり。賃借人がいる場合の加算を開始しました。賃貸建築物の耐震改修工事等は、賃借人との合意形成が困難なことから、建築物所有者の負担軽減のため、10月1日から助成額の加算を開始しました。金額等詳しくはお問い合わせください。加算対象建築物。対象建築物1から4に加え、賃貸借契約に基づく賃借人がいる建築物。なお、賃貸借契約とは、次のすべてに該当する賃貸借契約。交付申請日の1年以上前に締結されている。交付申請日の1年前の翌日以降に契約期間が終了する。契約期間が1年以上、耐震改修工事等の契約変更のため、契約期間が1年未満となるものは対象に含む。また、賃借人とは、建築物所有者、区分所有者を含む、との賃貸借契約に基づき建築物を占有しているもの、所有者と同一生計のものを除く。助成対象事業費に対する助成金の割合、最大の場合、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事の例、耐震改修工事費の助成対象事業費、加算前、助成金10分の9、自己負担10分の1、加算後、助成金10分の9、加算15分の1、自己負担30分の1。一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事の例、耐震改修工事費の助成対象事業費、加算前、助成金3分の2、自己負担3分の1、加算後、 助成金3分の2、加算15分の1、自己負担15分の4。問い合わせ、防災都市づくり課本庁舎8階、電話5273-3829、ファクス3209-9227へ。以上、緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事等にかかる費用に助成しています、でした。続いて、食安通りから諏訪通りまでを結ぶ、つつじ通りが開通しました。9月20日に食安通りから大久保通りの区間が開通し、都市計画道路補助第72号線は靖国通りから新目白通りまでの約2510メートルの全線が開通しました。このうち、食安通りから諏訪通りの今回開通の第一期区間、約350メートルの地域は、かつてツツジの名所であったことから、地域の皆さんのご意見を踏まえ、親しみを持っていただくため、この区間の愛称をツツジ通りと命名しました。問い合わせ、道路化計画係本庁舎7階、電話5273-3525、ファクス3209-5595へ。略図と写真が2枚載っています。写真のキャプション、ツツジ通りと食安通りの交差点付近、ツツジ通りと大久保通りの交差点付近、略図と写真終わり。続いて、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例を全面施行しました。一定規模以上の施設を新設・改修する際は手続きが必要です。すべての人が分け隔てられることなく共生できる社会の実現を目指すため、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例を10月1日に全面施行しました。戸建て住宅を除き、一定規模以上の対象施設、1000平方メートル以上の事務所や500平方メートル以上のホテル等を新設・改修する際は、次にお伝えする手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、景観まちづくり課本庁舎8階、電話5273-3843、ファクス3209-9227へ。新たに必要となる手続き、事前協議、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則で定める特定都市施設のうち、一定の種類、規模の施設を新設または改修する際は、工事着工の一定期間前までに区長と協議を行わなければなりません。届け出、特定都市施設を新設または改修する際は、工事着手の30日前までに、設計内容の整備基準への適合に関して、区長に届け出なければなりません。工事の完了報告、届け出た施設の新設または改修工事が完了したときは、整備基準への適合状況を速やかに区長に報告しなければなりません。手続きの具体的な方法や注意点、よくあるご質問などをまとめた資料を新宿区ホームページで公開しています。ご活用ください。事業者向け実務解説資料と Q&A のホームページ画像が載っています。11、住宅まちづくりのコーナー3件。まず、違反建築防止週間、一斉公開建築パトロール。10月15日木曜から21日水曜は全国一斉の違反建築防止週間。安全安心な街づくりのため、建築のルールを守り、適切に建築工事を行いましょう。日時、10月20日火曜午前10時から午後2時。内容、区内で工事中の建築物を対象とした建築現場の実地調査と改善指導。問い合わせ、建築指導課観察調査担当。本庁舎8階、電話5273-3735へ。次、土地の公的な価格を公表しています。10月は土地月間。土地取引の目安となる土地の公的な価格、工事価格、基準地価格は防災都市づくり課で閲覧できるほか、新宿区ホームページでご案内しています。価格の内容等、地価工事価格、国が毎年1月1日を基準日として公表。東京都基準地価格。東京都が毎年7月1日を基準日として公表。 相続税路線化、相続税贈与税を課税するための価格で、土地の所在地を管轄する税務署で閲覧・相談化。固定資産税路線化、固定資産税を課税するための価格で、土地の所在地を管轄する都税事務所で閲覧・相談化。問い合わせ、防災都市づくり課本庁舎8階、電話 5273-3593 へ。次、マンションの管理状況届け出制度にご協力を。マンションの管理組合の方へ、届け出はお早めに。分譲マンションの老朽化や居住者の高齢化が進む中、行政がマンションの管理不全の予防に積極的に関わり、適正な管理を促進するため、東京都は管理状況届出制度を開始しました。対象となるマンションには、東京都から4月にご案内を発送しました。届出がお済みでない場合は、早めに届出てください。なお、管理組合へ届出のご案内が届いていない場合は、東京都住宅政策本部、マンション課へお問い合わせください。対象となるマンション、1983年、昭和58年、12月31日以前に新築された6戸以上のマンション。届出対象、マンションの管理組合。届出先、郵送または直接、住宅課居住支援係、郵便番号 160-8484、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎7階、電話 5273-3567 へ。問い合わせ、届出書の記載方法は、分譲マンション総合相談窓口、東京都防災建築まちづくりセンター、電話 6427-4900。その他の問い合わせは、東京都住宅政策本部マンション課、電話 5320-5004 へ。以上、住宅まちづくりのコーナーでした。続いて、ブロック塀の安全点検を、ブロック塀の所有者管理者の方へ。塀の所有者等の方は、次にお伝えするチェックポイントを参考に安全点検を行ってください。点検の結果、危険性が確認された場合には、付近通行者への速やかな注意表示や、塀の補修、撤去等を行ってください。問い合わせ、建築調整課本庁舎8階、電話 5273-3107 へ。次の項目を点検し、一つでも不適合がある場合は、専門家に相談して改善しましょう。相談先がわからない方等は、建築調整課へお問い合わせください。点検のチェックポイント。塀は高すぎないか。塀の高さは地盤から 2.2 メートル以下か。塀の厚さは十分か。塀の厚さは10センチメートル以上か。塀の高さが2メートル超、2.2 メートル以下の場合は15センチメートル以上。控え壁はあるか、塀の高さが 1.2 メートル超の場合、塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があるか、基礎があるか、コンクリートの基礎があるか、塀は健全か、塀に傾きやひび割れはないか、専門家に相談を、塀に鉄筋は入っているか、塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横とも80センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁の頂部、頂の部分と基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ鍵掛けされているか。基礎の根入れ深さは30センチメートル以上か、塀の高さが 1.2 メートル超の場合、今お伝えした点検のチェックポイントを示すイラストが載っています。10月から令和3年2月、道路沿いのブロック塀等の個別訪問を実施します。調査員は、区が発行した身分証明書を携帯し、腕章を着用。特に安全化を必要とする塀の所有者等の方へ、事前に通知し、区が委託した調査員が、点検調査結果や安全化、助成事業について説明する個別訪問を実施します。12、新宿エコワングランプリ、新宿の環境を守る取り組みを募集します。募集する取り組み、地球温暖化防止、省資源、ゴミの減量化、リサイクル、自然保護、緑や水辺の創出、その他、 環境に優しく他の参考となる取り組み。部門対象。個人・ファミリー部門、区内在住の個人・家族。グループ部門、区内で活動するグループ。環境に優しい事業者部門、区内に事業所がある事業者。表彰。いずれも賞状と副賞を進呈します。新宿エコワングランプリ大賞、2件、個人・ファミリー部門、グループ部門、各1件。環境に優しい事業者大賞、1件。優秀賞、各部門2件。奨励賞、各部門数件。特別賞、新宿の花緑いっぱい写真展賞、緑のカーテンプロジェクト賞、省エネ賞、各部門数件。なお、省エネ賞は、令和2年1月から12月分の毎月の電気使用量を提出していただき、前年比で省エネ率が上位の方を表彰します。また、令和3年3月13日土曜に環境学習情報センターで開催する新宿エコワングランプリ表彰式で各受賞者を表彰します。申し込み、所定の応募用紙に活動の実績をアピールする資料、写真、新聞記事、報告書等を添付して、郵送、ファクス、電子メールで、令和3年1月15日金曜、消印、受信、有効までに、環境学習情報センター、郵便番号 160-0023、西新宿 2-11-4、新宿中央公園内、電話 334862-77、ファクス 334-4434、電子メール、info@shinjuku-ecocenter.jp 応募用紙は環境対策課本庁舎7階環境学習情報センター等で配布しています。同センターホームページ http://www.shinjuku-ecocenter.jp からも申し込めます。なお、応募書類は返却しません。次選・他選は問いません。写真が1枚あります。キャプション、新宿エコワングランプリ募集チラシ、環境対策課環境学習情報センターで配布。写真、終わり。また、エコ王子のイラストが載っています。以上、新宿エコワングランプリでした。続いて、ハクビシンによる被害を防ぎましょう。生ゴミ、果実等の処理は適切に。ハクビシンが敷地内の果実を食べたり、天井裏に住み着く等の相談が増えています。生態や習性を知り、被害を防ぎましょう。被害を防ぐための対策。ハクビシンは夜行性です。夜にゴミを出すのはやめましょう。敷地内の果実は早めに収穫するか、網などをかけましょう。また落下した果実はすぐに処理しましょう。ハクビシンは頭が入れば5センチメートル程度の狭い隙間を自由に通り抜けることができます。侵入口になるような隙間、縁の下、換気口、軒下などの穴を塞ぐ。屋根に登れるような庭木の枝を剪定するなどの対策をしましょう。ハクビシンなどを捕獲します。区では、ハクビシン、アライグマが住み着いた民家等を対象に捕獲を行っています。お困りの方はご相談ください。ハクビシンの特徴。顔の真ん中に白い筋。スリムな体型。頭から尾の先まで90センチメートルから110センチメートル。足が短く、前足、後ろ足とも5本指。尾が長い。ハクビシンのイラストが載っています。問い合わせ、環境対策課公害対策係、本庁舎7階、電話、5273-3764へ。13、区関連観光所情報、3件。まず、空き家エクスポ、イベント。東京都空き家利活用等普及啓発相談事業。日時、10月10日土曜と11日日曜、午前10時から午後4時、会場。新宿住友スカイルーム西新宿 2-6-1 新宿住友ビル47階内容定員1空き家パネル展示ワークショップ2空き家に関するミニセミナー無料大相談会 両日とも午前11時から、正午から、午後1時から、午後2時から、午後3時から、各回40分、各回15名。3、講演、錦野明&力丸ひろ子夫妻が伝授。夫婦で始める就活のすすめ。10日土曜午前10時30分から11時30分、100名。4、講演、東国原秀夫が語る、どげんかせんといかん、空き家問題と地域活性化。11日日曜午前10時30分から11時30分、100名。5、映画、ボケますからよろしくお願いします、の上映。両日とも午後1時から3時15分、各回100名。公演、新宿区。申し込み、当日直接会場へ。2から5は予約も受け付けます。事前に電話で、ネクストアイズ株式会社、0120-406-212、水曜を除く午前10時から午後6時。次、新宿ファッションフィールド2020デザイン画を募集。テーマはダブル。入賞者には商品券、賞状を授与します。応募方法、テーマからイメージした未発表のファッションデザイン画、A4 縦の画用紙。裏面に所定の応募用紙を添付。を、10月21日水曜から31日土曜までに郵送、筆着、または直接、新宿ファッションフィールド2020係。郵便番号 160-0022、新宿 6-14-1、新宿文化センター内、応募規定等詳しくは、募集要項をご確認ください。募集要項、応募用紙は、新宿文化センターで配布するほか、同センターホームページ、https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/から取り出せます。問い合わせ、新宿文化センター。電話 3350-1141 へ。次、東京都最低賃金の時間額は1013円。都内で働くすべての労働者に適用されます。雇用主も労働者も最低賃金制度を確認しましょう。問い合わせ、東京労働局賃金課、電話 3512-1614 へ。以上、区関連観光所情報でした。続いて、人材募集のコーナー1件。新宿区職員募集。職種採用予定数。丸1、技能2、作業1、若干名。丸2、育児休業代替、任期付き職員。妊娠出産休暇代替、臨時的任用職員事務、3類、10名程度。丸3、育児休業代替、任期付き職員。妊娠出産休暇代替、臨時的任用職員保健師、1類、若干名。受験資格。丸1、国籍を問わず、昭和61年4月2日以降に生まれた方。丸2、日本国籍があり、平成15年4月1日までに生まれた方。丸3、国籍を問わず、保健師の免許をお持ちの方で、平成11年4月1日までに生まれた方、または、平成11年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学、短期大学を除くを卒業、またはそれと同等の資格があると認められる方。採用予定日。丸1、令和3年4月1日。丸2と丸3、令和3年4月1日以降。任期。丸2、丸3の育児休業代替任期付き職員の任期は、おおむね6ヶ月以上3年以内、職員の育児休業請求期間に応じて採用時に決定。妊娠出産休暇代替臨時的任用職員は16週以内、職員の妊娠出産休暇請求期間に応じて採用時に決定。丸1は任期がありません。一時選考日、11月29日日曜。申し込み、所定の申込書に必要事項を記入し、11月11日水曜午後5時までに、人事課人事係、郵便番号 160-8484、 歌舞伎町 1-4-1 本庁舎3階、電話 5273-4053 へ、簡易書き留めで郵送、筆着、または直接お持ちください。詳しくは募集案内または新宿区ホームページをご覧ください。募集案内は人事課特別出張所区立図書館保健センターで配布しています。続いて、防災行政無線による J アラート全国一斉試験放送10月7日水曜午前11時から J アラート全国瞬時警報システムの動作確認のため訓練放送が防災スピーカーから流れます。屋外で大きな音がしますがご理解をお願いします。 J アラートとは弾道ミサイル情報、緊急地震速報など対処に時間的余裕のない事態に関する情報を国から送信し、区市町村の防災行政無線等を自動起動することにより、国から住民に緊急情報を瞬時に伝達するシステムです。試験放送の内容。これは J アラートのテストです。3回。こちらは防災新宿です。なお、始めと終わりにチャイム音が流れます。問い合わせ。危機管理課地域防災係本庁舎4階、電話 5273-3874 へ。続いて、9月の新宿区の人口、1日現在、増減は前月比。住民基本台帳人口、345,352人、846人減。世帯数、219,050世帯、682世帯減。日本人と外国人の内訳。日本人、308,368人、106人減。外国人、36,984人、740人減。男女の内訳、男、日本人、154,244人、26人減。外国人、18,756人、393人減。女、日本人、154,124人、80人減。外国人、18,228人、347人減。以上で、声の広報、令和2年2020年10月5日発行、第2333号を終わります。担当は、塩月沙和、武藤香織でした。